前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて今回の放送ですね、実は3月4月と年度またぎの放送になります。年度またぎにふさわしいテーマでお送りしたいと思います。今回のテーマは、第5次那覇市総合計画という那覇市の大事な計画についてです。ゲストをご紹介します。那覇市民共同大学院の院生でいらっしゃいます、野葉正弘さんと知念忠彦さんです。野葉さん、知念さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、このなぜその市民大学、市民共同大学院の院生お二人かといいますと、この、第5次那覇市総合計画の、を作る市民提案というのを作ったんですね。はいはい。これは2月の12日に、はい、成果発表会があったわけなんですが、1年間かけて29名で、その市民提案を作っていったということですので、その辺のお話をまたお伺いをしていきたいと思います。はい。まずはどうでしょう、この市民が総合計画に携わる、これはまあ第3次から那覇市は関わっているんですが、やっぱ市民がこういったことに関わること、またはその関わってくる、まあ、どういった経過で進めてきたのかも含めてお話伺いたいんですけども、まず野葉さんからいきましょうか。
はいはい。私ですね、実は第4次総計も市民の公募で、はい、参加したんですけども、やっぱ市民がですね、こういう計画に携わるのはすごくいいことだと思うんですよね。うん。そういう意味ではもう大賛成ではあるんですけどね。はい。うん。ただ市民も、行政の言葉とかわからないし、でいろいろ資料を読み込むのもやっぱりそれなりの知識が必要なので、うん、まあ、それなりに大変かなっていうのはありますね。うん。うん。それ第4次総計の時から感じてましたけどね。
なるほど。はい。では知念さん、いかがでしょうか。
僕は第三次総計とかの資料を読んだりしてて、うん、まあ、関わってる人たちが割とそこから今の街づくりをしてる人たちが学生だった子が本当に今、うん、NPO で活躍したりとかいうのも知ってて、で四次総計の企画などを、うん、まあ、読む機会があって、はい、それで痛く感動したんですよ、この四次総計の内容に。で、まあ、僕ら野田さんと僕らは街づくりをやってる、うん、まあ、団体を持ってるんですけど、はい、まあ、そういったところで僕らも野田さんたちみたいにこう総計に関わっていきたいよねという思いがあって、うん、まあ、そういうのを口に出していたら、こういう機会が巡ってきたということになります。う
ん。なるほどですね。総計総計と皆さんね、総合計画のことを総計と言いますけども、ね、略してね、やっぱり総合計画というのは、まあ、長期的なスパン、まあ、那覇市では10年間という期間ですね。はい。まあ、自治体によっては市長任期と合わせて8年というところもありますが、10年間、まあ、長期的な計画で、最高上位にある計画になりますね。うん。これに基づいて各種行政計画とかね、市政運営というのが行われるという重要な計画であります。これに大体那覇市のビジョンが関われるわけなんですが、知念さん、野葉さんの細かい話をお伺いする前にですね、発表会までの経過ちょっとざっくりおさらいをしたいんですけども、第1回が28年の6月から、
はい、そうですね、は
い、始まって、どういった流れになりますか、ざっくり言うと。
約15回ぐらいの講座があって、うん、まあ、そこでワークショップがあったりとか、まあ、市民アンケートを取ったりとかですね。でもちろんこの15回だけで僕らが消化できるわけもなく、うん、オフ会みたいな感じでそのグループ、まあ、グループというのは5つのグループに分かれたんですけど、はい、そこで集まったりして、まあ、でもないこうでもないということをいろいろ議論して、うん、で、まあ、結構ぶつかりましたね、うん、本音を言うと。うん。
なるほど。
で僕らはですね、30人ですね、はい、今回政策に携わったのは約30人、はい、でそれで30万人の那覇市の計画を作るわけですから、うん、だからもう取りこぼしがない、ないっていうのが常に気になるところですよね。要するに30人が30万の市民の代表として、代表というかな、はい、で作るわけですから、僕らのこう 雨に引っかからないとそこにできないので、それ取りこぶしかないかなというのが常に心配でしたね。だから、ね、提出される資料を、なるべく読もうとするんですけどね、なかなか大変でしたけどね。
そうですね、
なるほどですね。でその那覇市の大事な計画を、30名で作るのは荷が重いという話を確かに受講生の皆さんからね、再三聞いたところなんですけども、そういった大変な取りこぼしがあってはいけないというところ、先ほど知念さんからやっぱりぶつかったという話がありましたけども、中の話に入っていく前にそこを聞いた方が、そこから入った方がいいですかね。中の話が先がいいですか。
まあ、どちらでもですけど、中の話のがいいですかね。
じゃあ中の話を先に入っていきましょう。ではそういう、6月から始まって、14回15回にわたってですね、市民意見や団体、各種団体のアンケート調査、そしてやっぱり行政の、ね、話ですよね。実際の話がどういったことで進めているのかということをワークショップなどを挟みながら、
そうですね、
グループ討議を挟みながら、その市民提案というのを作っていくわけですが、先ほどありました5つのグループですね、1つ目は自治共同平和防災グループ、2つ目が保健福祉医療グループ、で3つ目が子ども教育文化グループ、4つ目が産業観光情報グループ、そして、環境都市基盤グループという5つのグループに分かれて、これは第4次総計の6つの都市像に、大体こう
した
ですね。はい、はい、その中で、野葉さんは自治共同平和防災グループと、はい、で知念さんは保健福祉医療グループということでありますが、それぞれの内容を触れていると時間がないので、お二人のグループの取り組み方とか内容についてざっくりお話しいただけますでしょうか。
じゃあ僕からでいいですか。
じゃあ野葉さんから。
僕は、自治共同っていうね、ちょっと抽象的な、題ですね。で、自治共同防災防犯っていうのもあるんですよ。
はい、
で僕らの議論の出発点は、那覇市は人のつながりが薄いよねという、そこから始まったんですね。でそこで議論しているうちに、でそれ本当なのかっていう意見も出たり、で薄いのはなぜなのかっていうのから出て、でそこから議論が始まって、で防災防犯をキーに人のつながりを作っていこうっていう話でまとめたんですけどね。
なるほど。なんかね、キーワードがありましたね、近所。
そう、近所ですね。我々の大きなキーワードは、小さな輪を、多様なつながりで、共に助け合う小さな輪でつながる大きな輪っていうのが我々のスローガンでしたけど ね、
はい、よく防災でも自助公、共助公助、
公助
って言いますが、その自助と共助の間に
近所っていうですね、近い、助け合うっていうね、おせっかいをですね、キーワードにした、お互いの人間関係を作ろうということですね。
そういった市民意見をまとめてきたということですね。はい、では知念さんのグループ、保健福祉医療グループはどうでしょうか。
はい、僕らもですね、手を挙げてどのグループに行きたいですかというところで、僕らのチームは割とまとまったんですよ。自分たちが行きたいグループに行ったというのがあって、はい、でもちろん健康に活躍している人もいれば、もうドクターもいたんですけど、そういった中で専門的な知識を持っているメンバーがいたんで、割と進みやすかったんですけど、先ほど最初言ったように、僕らも市民力をどうつなげていくかというところに、全てのグループがまず最初はそこから入ってきて、その都度発表していくんですけどね、グループで話し合ったことを発表していく中で、大体みんな最初は同じことを意識しだしたというところがあって、でさっき野輪さんが言ったように、取りこぼしがあっちゃいけないというところにちょっと気持ちが行き過ぎてですね、やっぱり全てを網羅して意見を言っていこうみたいなところで、なかなか最初深掘りができなくてですね、そういったところが何とも言えない気持ちでしたね。
なるほどですね。いろいろな提言が出ていますね。誕生日の月に検診や研究に行きましょうとか、あとなんか面白いなって言ったら語弊があるのかもしれませんけど、飲み放題食べ放題みたいな、
そうですね、
話もありましたけども、その辺はちゃんと健康に留意しながらと、
ね、僕は大好きなんですけど、みんなに批判されます、ね、これはメンバーみんなが批判していて沖縄の文化としてみたいな、考えたらそうだなと思いながら、
ほどほどですね、
ほどほどですね、
そうですね、それぞれやっぱり メンバーの、ね、生活スタイルが見えてくるような議論だったのかなと思うんですけども、はい、これ具体的な内容はホームページにも載せるということでしたので、
そうですね、
リスナーの皆さんはぜひ那覇市のホームページで確認をしていただきたいんですけどもね、さてその中に入っていきますけども、その中でいろいろなご苦労あったかと思います、メンバー同士または行政の皆さんや、まあ、それ以外の皆さんとの意見の、うん、中でいろいろあったと思うんですが、その辺の話じゃあ今度は知念さんから先に聞きましょうか、は
い、まあ、今後の10年の計画になってくるんで、うん、今までなかったこととかこれからのトレンドとかいうところを話し合っていくところで、僕らは多様性という言葉を使ったんですけど、うん、それはもう障害の多様性であったり性の多様性であったり、はい、まあ、いろんな多様性がある中で新しい話題じゃないですか、多様性というのは、ええ、だからそれを認め合う、何社レインボーシティ宣言もしてますので、はい、そういったところがあったんですけど、例えば子どもたちのトレンドで、トレンドとか課題でずっとタブー視されてた貧困という言葉が今、はい、登場してきていて、うん、そこに向かって、まあ、本当に今動き出しているところで、まあ、別のグループ子どもたちをやっているところではそれが議題として出なかったりしたのでね、はあはあ、僕はちょっとそこに噛みついたりしたんですけどね、まあ、
確かにそうですね、なるほど。それでまあ子ども、教育福祉あ文化分野のグループとはこの辺の意見の、
あ、そうですね、うん、必ずそれぞれの発表したら、うん、質問タイムとか、はい、こう提言してあげる時間があったので、うん、そこでなんでですかと言って、僕あんまり食い下がらないタイプなんですけど、うん、そこはちょっと食い下がってしまったんですね
でも十分な議論はできなかったですよね。
そうですね、
グループ間同士の、
あ、うん、あ、そうですか、
発表してその後の意見交換が少しはあったんですけども、うん、普通の日常的にお互いにこう語り合うというのはなかなかできなかったですね。
だからそこ考えてね、お願いしますというような雰囲気でした、
うん、ああ、なるほどですね、うんうんうん、それもうちょっと熟議できれば、
そうですね、
さらにいいものになったかもしれないですね、
うん、そうですね、
野原さんはいかがですか。
私の場合はですね、今から振り返ると、うん、なかなかいろんなことができたなっていう感じがあるんで、うん、できた、やったはずだっていう、うん、紙に書き出すと箇条書きにするとですね、市民アンケートというのを取ったんですよ。
あーは
ー、はい、でもそれがですね、冊子になるとですね、タウンページぐらいのぶっといですね、資料になってるんです。
うーん、
で、那覇市の市民に我々が考えたアンケートを取ってそれを回収してるんですね、ものすごい資料があるし、
はい、
であとは 自治体 の、 要するに市役所の、各部署のインタビューも行った、
はい、
企業のインタビューも行った、高校生とあと中学生の
中学生、
インタビューも行って、それもまとめてある冊子があるという、はい、だから今から振り返ってそれを見ると、あ、いろんなことやったんだなってことがあるんですけど、ただそれを情報の出し方っていうのが、うん、そのちょっと秩序だってなかったので、うん、もう本当まとめなくちゃいけないときに市民アンケートがドカッと来てタウンページ渡されるっていうとねその情報がなかなか自分たちのこの議論に取り入れることができないですね。
なるほどですね、
消化できなくて、
ええ、
だから振り返って全部見ると全てやってるんですよ、
うん、
でかつ市民に対するパブリックコメントも取って結果も出てるので、うん、全てやるんですけど、それがこう順序立ててないので、
うんうん、
ちょっと混乱したんですよね。
混乱しましたね、中にいると、
は
い、
イメージはやっぱ混乱してたなというのが正直な感想。
そうそう、確かに高校生や大学生のワークショップとかね、うん、意見を聞いたということを、
うん、
はい、市の担当者からも聞いた、うん、いいことしてるなという、
そうなんですよね、
もったいないですね、
いいことしてるんですよ、市の担当も頑張って本当に
それが全てこう有機的につながってないので、うん、全部生かしきれてないというか、はい、
うん、
うん、
じゃあ
それがもったいないなっていう感じがしましたね、僕はね、
やり残した感が
ありますね。
あるんじゃないでしょうか。
ただ、まあ、やり残した感は僕らも言いっぱなしではダメだというのが自己生の間で、まあ、共通になってるんで、まあ、今後これがどうやっていくかというのをちゃんと見ていかなきゃいけないよねというところの話をしてて、で先ほど前泊議員から議会議決っていうんですか、はい、になったということを教えてもらって、まあ、それだけでも本当にありがたいしすごい進歩だなと思っているんですけど、
ですね、はい、ありがとうございます。まあ、議会でもね、実は正井さんお話もしているんですけど、市民意見をできるだけ、取り入れる工夫をしてくださいということで、うんうんうん、総合計画策定条例を去年の、6月に制定をする際に市民意見の反映という条文を議会の修正で入れ込んだんですね。
あ、素晴らしい、う
ん、はい、前回一致でおかげさまで入れ込んで、はい、まあ、これを根拠に、まあ、不十分だろうということが言えるかなということで、うんうんうん、
質問いいですか。
はい、
総計用に条例作ったわけですか。
そうです、そうです。
それ開示 僕らに知らされてない。
知らされてなかったですね。
そうなんですか。これ
知らされてないですよ。
去年のね6月にね、やってるんですよ。
今聞いてびっくりした。まあ素晴らしいことなんで、いいんですけど。
それそのものについてはまあいろんな考え方があって。まあ、極めてちょっと最低限のシンプルなものになっているので、これはもうちょっとあの具体的な運用の仕方を書き込んでいるところもあるんですね。そういったものにした方がいいんじゃないのかという議論などもさせていただいたんですけども、とりあえずできています。あのネットに載ってますの で、はい、で議会が修正をかけましたので、はいはい、ご覧ください。で、まあ、そういうこともあるので、まあ、議会がこれは議決事件、つまりあの議会としてもあのこの計画に責任を持ちますよということで、はい、最後にあの賛否を問うわけなんですけどね、今年平成29年の12月に12月議会にこれが上程される、まあ、提出されることになります。でそれまでの間、議会が実は改選の選挙も挟みながら審議を進めていく、これがちょっと非常にネックなんですよ。あの進んでいるところ、あの、総務常任会であそこ行ったんです、岐阜県の多治見市、あそこはあの市長がこういったものを率先してやっていて、市長任期に合わせた8年間のスパンなんですけども、その中で、まあ、あの議会も審議をしていて、一議員一提案とかですね、そういったことで盛り込んでいったりというようなこともやっていて、あとはあの、福島県の会津若松市議会、まあ、私の、あの先輩というか師匠がいるところですが、そこはあの去年28年の9月に上程されて12月に議決をするというあのスケジュールを組んで、その前の3ヶ月間、まあ、6月からその前の総合計画の検証作業を議会が始めるわけですね。で9月に上程されたタイミングで特別委員会を設置をして、全議員で審議をして12月に議決という流れをと、それを参考にしながら那覇市も今組んでいるんですけども、まあ、ちょっと細かい形態のことはさておき、まあ、改選があるので特別委員会形式ではなくて、所管する、まあ、私も所属する総務常任委員会でスケジュール管理をしながら4つの常任委員会、つまり全議員で、審議をしていこうということになっています。であの2月の下旬あの、まあ、今収録の頃なんですけども、一度その皆さんのね、野葉さん知念さんの関わった市民提案についての行政からの説明がありました。全員協議会でですね、はいはい、でその後3月の下旬に4次総計の検証結果というのが報告されます。で随時基本構想、そしてとうとうですね、基本構想を、まあ、基本計画等々が行政の中でまとまったものが報告をされるんですが、それに伴って議会も審議を進めていきます。で、話が戻るんですけどもね、その中でやはり議会としても市民意見をできるだけ入れていこうと、市民提案も受けましたけども、またさらにね、またあの皆さんからお話を聞く機会を設けたり、5月にあの議会報告会を開く予定なんですが、そのテーマを、これまだ決まったわけではないんですが、第5次那覇市総合計画ということで、テーマをこれに設定をして、そこでもまた市民の皆さんの意見を、ね、あの審議の進捗も合わせてやっていこうというふうな話が出ているんですね。で、まあ、このあとパブリックコメントも行政でかけていったりするので、まだまだ口を挟むといいますか、意見を述べる機会はあるというふうな予定にはなっているんですよね。というそういったスケジュールの中で、これは議会のスケジュールもありますし、行政側のスケジュールもある中で、要望って言いますかね、今後この議論こういったところに注意して、やっていったらいいんじゃないかという点をお伺いしたいんですけど、
まずですね、あの、今聞いてよかったなと思うのは、僕ら受講生はみんな四次総計のその、こう振り返りとか進捗状況とかどうなってるの、はい、ということをずっと訴えてたんですよね。でそこが若干うやむやにされてるような、まあ、説明が相手がうまかったのか、僕らが理解不足だったのか分かんないんですけど、それを今議会の中であのされるということは非常に安心してますね。だからそこで出てきた、あの、まあ、達成できなかったこととか新たな課題を、あの、ぜひまたピックアップとかフィーチャーしていただければ僕は嬉しいなと思います。
ですね、大事ですよね。あの議会でもうちの会派も求めてきたところでもあるんですが、はい、では野葉さん、
はいはい、私はですね、先ほどあの最上位のこの計画って言いましたけども、その上にあるんですよ、その上にあるのはですね、共同によるまちづくりっていうのが最上位にありますよね。
検証でしたっけ
いやいや検証じゃなくて、あの 那覇市の市是というか、
うん、ああ、なるほど、理念ね。
うん、郷土によりまちづくりっていうのがありますよね。はい、僕らそれにさ賛同して参加しているのですよ、千鳥さんも僕も、郷土によりまちづくりっていうのですね。うんうん、でこの第五次総計の作るのもやっぱり共同の一つ の手習いというか、はい、だったと思うの で、うん、で今後ですね、まあ、市民案を1年作ってきたので、はい、で1年かけて今度またそれを、ね、T アンダーでいろいろ作っていくときに、うん、共同という種のをどういうふうにして見せてくれるのかっていう、うん、共同っていうのは誰も見たことないっていう意見もあるんですけど、それを議会も行政も市民もどういうふうにして見せてくれるのかっていうのをすごく楽しみにしてますけどね、
は
い、
なるほどですね、うんうん、まあ、共同の見える化みたいな作業でもありますもんね。
そうですね、
この
、ね、うん、共同っていうのは、まあ、こういうふうにするんだよ、那覇市はこういう共同のやり方をするんだよっていうのをぜひ見せてほしいっていう、その中で議員がさっきおっしゃったように、その作った我々の市民を呼んで、うん、で話をまた再度聞いてみるとか、うんうん、これのところ分かんないよっていうのを聞いてみるとかですね、うん、そういうまた両方向の交通があったらまたいいかなって感じがありますね、う
ん
う
ん、なるほどですね。これキャッチフレーズもその市民の皆さんで作ったんですね、うん、
はい、
みんなで暮らそう、働こう、うん、笑顔広がる元気な街那覇、那覇はローマ字の那覇、これは国際都
市、そうです、それを意識したんです、
ね、みんなでつなごう市民力ということで、はい、上がっています。立派なもので、担当のね、企画財務部長はこのままでいいんじゃないか、そこを計画なんて言ってましたけども、はい、発表会盛り上がりました。私も好きなフレーズがあって、一つ紹介しますと、世界の人々も住みたい、住み続けたいと思える街を目指すということでね、うん、非常に高い目標を、うん、掲げています。まだまだお聞きしたいことたくさんあるんですが、はい、またね、機会を作ってお話も伺いたいと思います。そろそろお時間ですね。最後に一言ずつ、はい、よろしくお願いします。
はい、那覇市は共同によるまちづくりを進めてますので、共同という考え方はいっぱいありますけど、一つでも多くそこに賛同してくる市民が増えることを願ってます。
はい、
はい、で野葉さん、
はい、私もそれを受けて共同という色をつけるのはあなたです。
あなたです
ですね、
そして私も
はい、今エコーかかってると思います。はい、ありがとうございます。本日のゲストです、那覇市民共同大学院院生の野葉雅弘さん、そして知念忠彦さん、第5次那覇市総合計画の市民提案についてお話を伺いました。知念さん、野葉さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。